10月11日相場技研対談企画、技研の秋山です。この度相場技研では会員の増加に対応するために新しい、独自サーバーに移行することにしました。これによって、会員さんにはより充実したサービスを提供できると思っています。この機会に、対談企画としまして年末までの相場の見通しという題で、話を聞かせていただくことにしました。お相手していただくのは相場技研執筆者の、鎌足さんと知恵の俊さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではですね、相場技研に参加していただいた順番にということで、まずは鎌足さんで、次に知恵の俊さんという順で話を聞かせていただくことにします。それでは、鎌足さんですね、まずはですね皆さん、聞きたいと思っていると思うんですけれども、年末までの一押し銘柄っていうのは何かあるでしょうか。
その前にちょっと、一つだけ皆さんに言うときたいのは僕は釜足じゃなくて釜足りですからその辺だけはよう押さえておいてください。それだけは頼ますわ。
いやでも相場で親しみがあるっていうのは、足が出たら足ですから釜足ってみんな言ってるのは
僕は足出したことないんですわ、そんな言われ方したら悲しいんですわ。釜足でもええけども、本人は釜足りやと思ってるから釜足りちゃんって呼んでくださいな。
はい、
よろしく頼ます。
はい、よろしくお願いします。釜足りさんは、外務員ということですけれども、その業界で何年目ぐらいになるんでしょうか。
僕はちょうど10年目になります。10年間いろいろありましたけれども、正直言って、今回この年末に向けての相場感という形で、皆さん聞きたいというような形ですけれども、この業界入って随分狭いなっていう感じはします。何が狭いかって情報の量が狭いっていうことだけなんですよね。基本的にはもうある一定のところからの出元の情報でみんな売り買い左右されて、それで商いをやって、出るところは全部一緒。
それは商社とかそういうところですか。
そうですね、商社ですとか指定筋ですとか、ちょっと相場の上手い人からの話を聞いてみんな売り買いの相場感がを皆さん決めてると。ちょっとこれは僕は悲しいことかなとは思ってます。
でも経線とかで独自に張ってる人とかも結構おられるんですか。
経線は経線でも構わんと思うんですけども、材料なんかでやっぱり一般のお客さんなんかにお話、経線分かる人は構わへんですけども、材料はで、相場張ってる人から見ればみんな似たり寄ったりの情報で為替やなと、独自の情報ってみんな持っとらんのかなって思いますね。
そしたらその鎌足さんはその独自な情報っていうのがあるわけですか。
というか皆さん、相場やってる方は何らかの仕事を社会と関わりを持ってるわけですから、この商品相場っていうのは26銘柄全部あるわけですからね、何らかの自分の生活に密着した商品っていうのはあると思うんですよ。例えばガソリンやったら自動車屋さんですとか、実際に自分で運転する人もみんなガソリン使うわけやから、もうちょっとそういうガソリンがなんで東京と大阪ではこんなにちゃうのか、また日本で一番高いなんで兵庫県なんか、それからいろんなことはありません。そういったところで、そういうところから相場っていうのは始まるんやと僕は考えてるんですけどね。
そしたら、得意な銘柄とかは何かありますか。
得意な銘柄はやっぱり、この年末にかけてということでまた話元に戻っちゃいますけどもね、やはりコラムの中では金とゴムを一番お勧めしてますけども、今年絶対出るのは金とゴムやと。ただ今周知のごとく金が相当調整段階に入ってますけれども、近い将来上がってくると思います。ただ今私とお客さんで取引してるお客さんには特にプラチナそれとゴム、これを進めてますね。
ゴムについては後ほどまた話をするとして、プラチナとか非常に強気していらっしゃるようですけども、その理由とかそういうものは何か。
特に理由という理由はないんですけども、いろんなお客さんやっぱりおられますけども、やっぱりみんな値頃感で売りたい売りたい、一般の投資家さんというのはやっぱり2200円2300円、まあつい3年ほど前に1400円という値段もありましたし、値段が倍になってしまっている、倍近くになってしまっているプラチナ、みんな売りたいのは当たり前ですよね。
はい、
その値頃感で相場を張ってる方っていうのは多いんで、基本的に相場っていうのは証拠金の取り合いのゲームですからね、物が足りないものを一生懸命売ったって取れるわけないと思ってるだけですね、はい、簡単に言えば、
まあ、大衆が売っているからっていう
そうですね、値頃で売ってる人は多いということですね、
はい、まあ、そのザラバの貴金属とかそういうのに関してはこちら の, あのチワワのシュンさんもよくやってはるんですけれども、チワワのシュンさんはその業界で何年目ぐらい
どうも初めまして、チワワのシュンです、はい、もう早いもんでもう21年目ですかね、はい、ただ皆さんとちょっと立場上ですね違うことがあるとすれば、まあ、僕がのコミッションいうことでね、相場も勝たなあかんし、その中で自分の生活をね支える手数料、これも稼がなきゃいけないことで、はい、まあただ一般のちょっと営業とは違うのがね、やっぱり私も付き合いの長いお客さんがね多いんで、まあ共存共栄、
はい、
していかんことにはね、やっぱりこうお互いに成り立たないような立場、
はい、
ですから一番やっぱりこう気をつけるのが、まあ、この相場ね、果たして上を向いてるのか下を向いてるのか、その中で例えばね今回年末までのね、
はい、
お話しいうことなんですが、僕らの立場からすればね、せいぜい見て1ヶ月単位、
はい、
まあ、短い場合ですと、まあ、日ばかりいう形で取り組んでるんですけどね、
はい、
まあ、その中で、まあ、銘柄的にはね、やっぱり今までの、プラチナ、
はい、
これがやっぱりメインになってきますね。
はい、でもそういう短期売買だと、やっぱり通常手数料っていうのは非常に高いわけで、
確かにネックになってきますね。
手数料損になることが多い、
はい、ただ、あんまりね、僕は日ばかりっていうのはしないんですよ、
はい
はい、やっぱりプラチナですと、最低やっぱり100円幅ぐらい。
あ、はい
はい、見込めないとやっぱり売り買いする気にあんまりなりませんから。
はい、なんか千葉の清水さんの会社にはよく出入りさせてもらうんですけれども、なんか行くたびに、コーヒー40売りとか50買いとか、なんか大きな手をずっと振ってらっしゃるんですけれども、
基本的にね、まあ、僕コーンとアラビカ、
はい、
これもつまみ食いしかねしないんですよ。
つまみ食いで40枚50枚
中華、まあ、見える時だけ、
はい、
まあ、常に玉持ってるのは、まあ、プラチナ、
はい、
そうですね、それと金ぐらいですかね、
はいはい、常に売ったり買ったりっていう、うん、
ただ僕の場合何を一番ねやっぱりこう相場の判断の基準にしてるか、
はい
はい、そこがちょっと皆さんと違うかもわからないんですけども、
はい、
やっぱりチャートとかね、これも当然言いますけども、やっぱり人を見て相場を張る、
はい、
っていうのが多いんですよね。
それは曲がり屋に向かうとか
そうですね、
勝ち馬に乗るとか、
そういうことです。だからなかなか勝ち馬に乗っても、まあね、100% 取れるいうことはないと思うんですけどね。ただ曲がり屋に向かう場合あるじゃないですか、
はい、
その場合は100とはいかないものもね、
はい、
まあ、近い数字でいけるんじゃないかなと思います。
はい、
まあ、最近ですと、まあ、一番分かりやすいのがね、
はい、
コーンかなと思うんですけどね、
はい、
今は1枚もないんですが、まあ皆さんもよくご存じだと思うんですが、
はい、
まあ、ファンドがね、うん、ある程度のやっぱりこう欲がはまってくると、はい、それに向かうと、
はい、
これがやっぱり基本ですね。
ファンドとか最近よく当たってるっていう話も、
うん、やっぱ銘柄によると思うんですよね、
はい、
だから一概には、ね、言いにくいんですが、ことコーンに限ってだけは、
はい、
ほぼ 100% に近い確率で取れるんじゃないかなと思いますね。
曲がり屋に向かうって言いましたけれども、同じ会社で曲がってる人に向かうとか、そういう
それはないですね。
ないです、
はい、ですから特にプラチナの場合はご存知だと思うんですけどね、
はい、
まあ、昨日あたりですと売り店が55に対してね、
はい、
買い店が10点とかね、
はい、
まあ、少なくとも55人が下がってくれと祈って10人が上がってくれと祈ってる、
はい、
ですからこういう銘柄にやっぱり取り組むのがね一番のコツじゃないかなと思うんですけどね、はい、だから一時の時計屋になった時のねパラジウム、
はい、あれずっと買いだったんですか。
ええですね、うん、ですからああいった銘柄を探す、
はい、
だから少なくともやっぱりね僕らの商売ですとそうですね2勝1敗、
はい、
ぐらいではいかないと、まあ、おまんまの PR になりますんでね、
はい、
ですからその代わり相場が見えないときというのは、はい、まあ、正直なところ商いは全くしないですね。
あ、でも手数料ないと、収入がなくなるんじゃないですか、
うん、正直なところねもう月にね、
はい、
3日当たればいいんですよ、
はい、
それで食っていきますから、
うん、ですね、ちょっと僕みたいにコンピューターで分析してシステムを作ったり指標を出したりとかして貼ってる側からするとその単に曲がり屋に向かうっていうだけでその通常手数料高い通常手数料を払ってそんなに利益になるとは思わないんですけれども、うん、それで
そうですねちょうどね幸いにして、まあ、職業柄ね一日中やっぱりこう値段の方をね、はい、見てるわけなんですよ、はい、で特に次第とは外れるんですがコーンとかね農水銘柄、はい、これが目の前の モニターでね、
はい、
場の臨場感をね、
はい、
感じることができますんで、
はい、
まあ、大きな枚数が出てきたときはもう反射的に向かってしまうとかね。
あ、はい、そういう競りの様子が聞ける有利な利点っていうのが
ところはありますね。だからやっぱりこう外務員を使うとですね、やっぱり通常手数料、
はい、
だから通常手数料を払っていただくだけのね、メリットがあるかないか、
はい、
これからやっぱり手数料もね自由化に向けて、はい、動き出してるんですが、
はい、
やっぱりこうそのね外務員によって存在価値っていうんですかそれがないものはやっぱり淘汰されるいう時代にもう完全に入ってきてると思いますんでね、
はい、
だからそういった意味ではなかなかね自分のこう付加価値、
はい、
がないと生き残れないような世界になってきてると思いますね。
鎌足さんじゃなくて鎌足さん、そのあたりのことはどういうふうに。
いや、俊さんのやるようにね、やっぱり外務員の良し悪しっていうのは、もう確実にそういうのは入ってきてます。で、秋山さん言われたね、
はい、
システムの売買、これ、かなり今流行ってるみたいなんですけども、
はい、
このシステムの売買にしても、僕から言わせれば、まあ、いろんなおしれた RSA からいろんなおしれた、たくさんあると思いますけども、そのシステムの売買するんやったら、何のおしれたでもいいですから、
はい、
これはやっぱり人の心理に基づいて出してるおしれたですから、はい、ある程度その裏読み、ある新さんに言われた曲がり屋に向かえっていうような形の指数値は出るんですよ、はい、
まあ、確かにその指標を見てみんなどういうふうな判断をする人が多いかっていうのはあります、
はい、
それに向かうっていう。
ただそれが要するに相場が終焉を迎えたとき、例えば上昇相場のエクステンションの場面の部分のときにはその指標は全く役に立たなくなる、
はい、
そういったときに何を頼りに相場張ればいいのかと、
はい、
それがシステムの欠陥やと僕は思ってますけどね。
あ、
そういうときにやっぱり外務員に通じて、得られる情報っていうのは全然違うと思いますよ、
はい、 はい、ありがとうございました。一押し銘柄っていう話だったんですけど少し話がずれてしまいましたが第一部はこれで、終わりにします。